どうもこんにちは、アプリです。
しずきです。もうなんといってもみんなに聞かされるセリフがあるんですよ。もう
相談会の
ためにこんな女の子がいいですかって言われた時に出てくる私の一番嫌いなあのセリフ。
相当嫌いなんでしょうね。今回の音声も僕がどうも言ってる時からもう食い気味で来てるんで、うん、相当嫌なんでしょうね。さあ、
あのセリフ言ってくださいよ、アプリさん。
あれですか。
どんな女の子がいいですか。
可愛い子がいいです。
もうイライラするわ。
いやもうでもこれはね、何歳になってもジジイになっても言ってますからね、男はね。べっぴんさんやのとか。
まあね、その、でも余談なんですけど、きっと可愛い子っていうこのセリフが出てくるのは日本人ならではじゃないかなって私は思いますね。
ああ、海外だったらビューティフルになるんですかね。
うん、きっと。
うん、なるほど、う
ん。なんか面白いこと外人が言ってたんだけど、前髪作るって日本人独特だとか言ってて、
はい、
向こうは大人になったら女性は前髪作らない方が多いんだって。
へ
え。日本ってあくまでもいくつになっても幼い可愛いっていうのが好きなんですよね。
なるほどなるほど。そうですね。
うん。でそういうずっと幼くないといけないっていうのもあるし、
うん、
もう一個言うと、どんなにブサイクでどんなにモテないそれも可愛い子って言うんですよ。
そうそうそうそう。
で、その、かわいいっていう、なんだろう、具体性もないんですよ。具体的にどういうかわいさなのとかもない。
まあ、ないっすよね。
うん、ほんで、大概ない人間が、
うん、
なんていうか、そんなに自分の外見に自信がなくって、かわいい子って女の子のことを表面的に言うのはまずいって多少思ってる人間って、どういう言い方するかっていうと、かわいい子の辞典がこれなんですけど、
はい、
自分のやりたいことがある子とか言うんですよ。
へ、
自分の考えを持ってる子とか、
ああはあ、はあ、
嫌いじゃないけど実はまあまあ好きじゃないんですよ。それもなんていうか、どんな考えを持ってるんやって聞きたくなるんですよ。
そうか、でも難しいですけどね、自分の考え持ってる子僕もいいなと思いますけどね。
でもさ、なんかさ、すべてにおいてさ、うん、付き合ったことないから具体性がないんだよね、
う
ん、
まあね、特にまあモテない段階ではそうなんですけど、
うん、
付き合ったことない段階ではね、
うん、でね、うん、なんか少女漫画に出てくる男の人の方が具体性あるんですよ。少年漫画に出てくる女の子の方がなんかこう現実感ないんすよ。
まあないっすね。まあまあ少女漫画に出てくる男性もまあまあ現実感ないっすけどね。
うん、
うん、
でも総じて、うん、あの手塚治虫先生も言ってたけど、
はい、
当時って少年漫画に出てくる男女性の方がより記号的であるって言ってたけど、
ね、まあそれはでも 100% そうですね、
うん、だからもうなんかこう要素は顔が可愛い、おっぱいがでかいっていう話じゃないですか、お尻がとかさ。
まああとはツンデレだったりとか、うん、ちょいちょいそういう要素が入ってくる感じです
ね。まあね、今でこそいろんなタイプの女の子が出てくるようになったけどね、
うんうんうん、
なんかこう要するに女の人ってどんな人がおんのっていうのをそもそも知らんよね。
まあそこが大事だと誰も思ってないし、
うん、
そういうことが話題に上ることは一切ないです。だってね、経営者とかの集まりでもなんか今度じゃあ女の子紹介してよみたいなね、今彼女がいない人同士、
うんうん、
いない人同士でいない人が女の知り合い多い人に紹介してよって言うじゃないですか、
うんうん、
っていう時にもう絶対に可愛い子紹介してって言いますからね。
なるもんね、
うん、
でだけどさ、実際はさ、ロッセイ見てるとさ、
うん、
例えばなんかある程度恋愛のコツは掴んでるから、いろいろ付き合えるにもかかわらずすぐ別れる人とか結構いるじゃ
ん。そうなんですよね。一方でそうそうそういうのがあるんですよ、うん、
もしくはすごく優しい人でいい人であるにもかかわらずメンヘラばっかり付き合ってずっと不幸になってる人がいる
いるいるいる、
うんうん、結局ね、彼らは自分を幸せにしてくれる人がどういう人なのかが分かんないんですよね。
あ、
うん、でね、例えば彼らがバツイチですとか、
はい、
彼らが離婚したばっかりの、まあ、47歳ですとかさ、
はい、
言うんやったら50歳ですとか言うんやったらちょっと相手見つけるのがそんなに選択肢もないから難しいっていうのもまだ分からんでもないんですけれども、
うん、
すごく若くて全然出会いもあるような人らですら、うん、その女の子っていうもののなんていうか、極論するとタイプ、どんだけタイプがおるのかを知らんから、
ああ、そう
ですね。分からず、ステレオタイプ的になんかニコニコ笑って顔が可愛くってなんかちゃんと髪の毛巻き巻きしてる女の子みたいな感じで、ほんまに表面的に、それこそそういう層って狙えば狙うほど女の子の中のモテる子なんだからさ、
はい。
あなたの手に入る確率低いしさ、
うん、
そもそも本当にそんな人がいいの、その子を喜ばせるぐらい君頑張る気あんのっていうのが別にないのに、
うん、
なんか訳も分からず可愛い子みたいな感じで言ってる人が本当に多いですよ ね、まあ、ね、
そこがね結構この恋愛の男向けの市場っていうのはね、お金さえ払ってテクニックさえ学べばね、2万ぐらいざっくり払えば、うん、可愛い子でも落とせるテクニックが手に入ると思い込んでるんでね、みんなね、
うん、でもってね、そんなものがあるから、うん、敵も去るものじゃないけど、うん、
はい、
パカツやったりとかさ、
まあね、
まあさ、会うこともせずにお金をせしめる頂き女子とかいうの
も怖いっすよね、うん、
だからせめぎ合いなんですよね。で結局本質的な問題は何なのかっていうと、まあ結構ロスに入ってくれた人とかはね、
はい、
私たちが新しい指導をするので、いろいろ付き合っていくうちに本当に好きなタイプでこういう女の子やったなって、付き合うタイプがどんどん変わっていったりなんかしてさ、
ありますよね。でしかも別にその可愛いですからね、そういうその今付き合ってる子たちも、うん、その全然、うん、結局なんだかんだで、
そうなんか極端な言い方すると、うん、可愛いっていう表面的なことに執着しなくなったことによって、
うん、
内面で選ぶようになったから、
うん、
だから内面がよくって表面も割と可愛いよねっていうこのとこに落ち着く人とか
結構、そうそうそうそうそう、もちろん外見とか一切気にせず表面、中身だけで選ぶ人もいますけど、たまにね、
うんうん、だけど結果的にさ、女の子って好きになった人のためにさ頑張ったりするから綺麗になったりとかするしさ、
そうそうそう、
うん、なのでなんて言ったらいいんでしょうね、やっぱり一番の問題は自分の好きなタイプに気づけてない、
うん
うん、っていうことが多くて、その気づけてない背景には、
うん、
なんかこうモテない人であればあるほど女性と接する機会が少ないですから、
はい、
まあ自分の知ってる数少ない女の人、お姉ちゃんとか妹とかお母さんとかパン屋のお姉さんがいるかもしれませんけどね、
はいはい、
まあ、その辺の中でこんなタイプの女の子と付き合えたらいいなみたいな感じで漫画読んで、
そう、ね、
現実には存在しないこうなんだろう、エルフィンみたいな人をねどっかの頭の中で想像してるから、
そう、ね、
うまくいかないのかなって思いますね。
はい、
うん、本当に付き合った時にあなたにしっくりくる相手っていうのはやっぱり実際に付き合ってみないと分かんないですからね、
うん、はい、まあそんな感じで今回は以上にしましょうかね。
はい、
はい、ありがとうございました。